斉藤栄熱海市長本音トークの時間です。 FM 熱海湯河原武藤真理が担当します。市長よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今年最後の市長トークということで、毎年恒例となっております市長と1年を振り返るのこの季節になりました。
早いです ね毎年思いますけど、もうその時期に来てしまいました。
もう何回やったかっていうぐらいですよね。
そうですね。
ということで、はい、今年2019年を振り返っていきますけれども、はい、1年を通して熱海市いかがでしたか？
いろんなことがありましたが、はい、一言で言えば、もう似合いのある1年だったと思います。去年も同じことを、はい、申し上げたと思うんですが、数字的に見ても、また自分のこう肌感覚からしても、また来遊される方から声からしても、去年以上に今年はにぎわいのあった1年だったなという印象ですね。
観光地熱海としてはじゃあ嬉しいことですよね。
旅館ホテルだけでなく飲食店、またお土産、店等々ですね、他も含めて全般的にもちろん地域によってとか、よってであるとかですね、業界によってあるかもしれませんが、全般的に経済 の, 視点ではいい1年だったというふうに思います。
平日でも結構観光客の方がいらっしゃったっていう印象は私あるんですけど、
はい、これは数字ではなかなか調べるの難しいところがあるんですが、間違いなく若い世代の方々が、若い方々のおそらく宿泊というよりも日帰りのお客様が増えてるなという、これはいろんなお店からもそういう声聞きますし、それは間違いないと思います。
熱海っていうと、熱海綺麗になったんだよね、お客さん多いんだよねって、結構私も周りお友達とか、はい、都内の、ね、友達とかに言われます。
そうですね、綺麗になったというのは
駅のことですよね。のことを
駅がまず非常に象徴的だということと、あと飲食店、旅館ホテルも含めてですけども、飲食店が新しいお店ができたり、あとリニューアル、外装をリニューアルしたお店が本当この 1,2 年かなり増えてきたと思います。
若者向けのお店も増えたりして、いつの間にか
増えましたね。特にスイーツのお店はもういつ行ってもこう列をなしていただいて作ってもらっているようなお店も複数出てきました。
どうしてこういう流れになったのかなって私もわからないんですけどね。
どうして、本当ですね、自分が感じているのはあるところまで行くと、なんていうんですかね、投資が投資を呼ぶ、熱海は今お客様が増えてビジネスチャンスがあるんだなと思うと、新しいお店ができると、それをまた見て別の方がじゃあうちも出店しようと、そういった好循環になってるんじゃないかなと、それ飲食店だけでなく、旅館ホテルも同じ傾向があると思います。
ということは熱海市は観光としては潤ってる？
そうですね、全般的に見て何度も言いますけど、地域間にもやっぱりその中央というか、この中心市街地とそれ以外の地域では差もありますし、またこの中心市街地でも駅周辺とそれ以外のところ格差というか、差はありますけれども、全般的に見て、そういったことを言っていいかと思います。
で、熱海の皆さんも頑張ろうっていうか、地元の方もすごく、はい、努力をされてるのかなって。
もちろんそれはそうですね。これは旅館ホテル飲食店もそうですが、象徴的なのは熱海ブランド A プラスが、今年で、9回目になるのかな、9回目だと思いますけれども、引き続き、新しい新商品をエントリーして、熱海ブランドの認定を手を挙げていただいているわけですけども、今年は 確かですね7つエントリーがあってそのうちの4つが認定されたと思うんですが、やっぱそれぞれもうレベルがこう高くなった。これ田崎今審査をしていただいている田崎真也さんからも言われてますけども、やっぱり10年前9年前と比べてもう全体のレベルが上がっていると。だ今本当に少数精鋭というか、今回も本当バラエティですよね。だから例えばおまんじゅうのカテゴリーでいくつとかじゃなくて、この分野この分野この分野っていうもうなんか全然違う分野から 7種類出てきてる印象ですね。まあ、そういうことからもいろんなカテゴリーというか、分野の人たちが、食の分野の人たちが、こう新しいチャレンジをしてるんじゃないかなと思います。
A プラスもだいぶこう定着してるんですけど、でもそのままで終わらずに皆さんその先も先もこう努力を重ねて新たなチャレンジを。
そうですね、これもよく言われてるというか、よくある、この地域でやっている商工会議所や市がやっている認定作業は1回認定するとなんかもう未来永劫みたいなところあるんですが、 A プラスはあれは何年だったかな、要するに1回認定しても永遠じゃないんですね、ごめんなさいちょっと正確な数字あれですけども、一定の期間
6年でした、
確かね5年だったかな6年、ごめんなさいそれで確か延長が何回までとかですね、はい、でその節目節目でまた審査があるので、これも田崎さん言いますけど、味は進化しなきゃいけないと、同じ味であれば認定されない場合もありますということなので、常に味をレベル上げていかなきゃいけない、そういう多分制度を持っているところって多分他にあまりないそうですね。でも結果としてそのことが、まあ、レベルを維持してブランドのイメージというかブランドを維持してるんだと思います。大変ですけど事業者さん
で、この視聴トークでもねゲストにお迎えしたことありますけど、ね、ボランティアの方がいらっしゃったりとか、はいはい、そういった方の観光に対しての尽力を、ね、観光客を呼んでいる
たくさんありますね。それは例えば町歩きガイドの皆さんであるとか、はい、ガイドクラブの皆さんであるとか、最近もあれですよね、ジオのやっぱボランティアの皆さんとか、そういった方々の、力も非常に大きなものがあると思います。
熱海が大好きな方が多いですよね。
多いです ね、いいところですからね。
もともと住んでらっしゃる方もそうですし、はい、他から移住された方も皆さん、はい、熱海が好きっていう方がなんか、
特にそうですね、外からこういらした方は選んで来ていただいているので、やっぱり自分が選んだところが良くなってほしいという思いが逆に強いのかもしれないですね。
そして梅園がリニューアル10年、はい、ということですかね。
そうですね、今年2019年が、ちょっと梅園がリニューアルしてちょうど10年目になると思います。
そんなに経ったんですね。
そんなに経つんですね、はい、平成19年からですから、平成19、20、21年と3年かけて、もう大塚みのる会長の、ご支援いただいて、本当に120年ぶりぐらいに全面改修をして、まあ、10年経って、私はいつも今の熱海の回復のきっかけは何ですかと、梅園のリニューアルですといつも申し上げてるんですが、本当に大塚会長には感謝を申し上げます。で今年本当に残念なことですけれども、9月7日に、まあ、御年96歳でご逝去されましたが、大塚会長の、まあ、思いというか志は、まあ、これからも脈々と引き継がれていくものと思っておりますし、私自身も、それは熱海市民の使命というかですね、今あるものをさらに良くして守り育てていくということが求められていると思います。
そして梅以外も熱海桜がありジャカランダがあり、
はい、ね、そうですね、はい、本当に梅があってその後、糸 戸川の熱海桜と、はい、またジャカランダの遊歩道ということで、ちょうどジャカランダ遊歩道も今年で、回収して、海屋緑地を回収して丸5年になるんですが、あの少しずつ定着してきて、もう本当に熱海の新しいというか観光コンテンツにもうなってますね、はい、
あとは DC キャンペーンなんかありましたね。
そうですね、はい、今年はDC、静岡デスティネーションキャンペーンの、プレメインアフターって言うんですが、まさに今年はメインの年でありました。まあ、数字も出てるんですが、確か、9%、まあ、1割程度ですね、1割程度前年比で、宿泊客数が伸びているということですけれども、特に自分は熱海、自分は熱海市長なので熱海が当たり前なんですけども、伊豆半島全体を活性化させるためには、私は下田を前面に出して売るべきだということをずっと以前から主張しておりまして、なぜかというと、はい、下田がデスティネーションという目的地という意味なんですが、目的地が下田であれば当然 JR 使って熱海、伊東、まあ、河津、みんな通りますよね。なので伊豆半島のある意味南にある下田をデスティネーションにすることは伊豆半島全体にとっても非常にプラスになると、結果的に吉永小百合さん の非常に好評だったテレビコマーシャルですね、はい、テレビコマーシャルも下田の竜宮窟が舞台になった非常に素晴らしい映像を作ってもらいましたけど、良かったなと思います。
観光全般で考えると今年はまずまず
そうですね、非常にいい感じだったと思います、
はい、では我々市民の暮らし的には1年振り返っていかがですか。
はい、今年は台風の影響が大変大きくありました。台風15号と19号、この2つが大きかったんですけども、まあ、その中でも、まあ、10月に来襲したというんですかね、やってきました。この台風19号によって引き起こされた断水ですね、これが市民の皆様には本当に大変ご迷惑おかけしたと思っています。
まさか断水っていうのはちょっと私も頭になかったんですが、はい、
これはもう皆様ご存知だと思いますけれども、まあ、台風19号が、やってきて、で台風直接のですね、被害は、まあ、非常に限定的だったんですが、この県営寸津水道いわゆる柿田川の水を、熱海まで長距離運んでいるわけなんですが、その神奈のところで、ちょうど神奈の町道ですね、町の道、町道という町の道が、まあ、ある意味崖崩れになりまして、その道路の下に、これ直径が90センチの、これぐらいですね、90センチの、水道管が50メートルにわたって流されちゃったんですね、崖崩れと一緒に。ということで、これは丸7日間足掛け8日間8日間ですね、168時間断水が起こりました。
普通じゃなんか想像ができない、
ね、そうですね、最大ですね、だいたい熱海がだいたい2万1000世帯ぐらいなんですけども、最大3分の1ぐらいの、ざっくり言うとこの中心市街地の、線路から上のエリアの市民の皆様や、また旅館ホテルもありますし、まあ、もっと言うと病院や、小学校中学校幼稚園保育園、あと高齢者施設もあったんですけども、まあ、そういったところに大きな影響が出ました。
そんな中でも市民の人たちいろいろとこう工夫を重ねたりとか協力し合ってという声があったようですが、はいはいはい、
まあ、今回の我々も大変、その対応については本当に市を全力を挙げてやらせていただいたわけなんですけれども、本当にこの場を借りて市民の皆様にはお詫びとともにお礼を申し上げたいと思っています。というのは、今回の その対応で、まあ、行政ができるところというのは全部ができるわけではなくてですね、多くのボランティアの方々にもご支援をいただきました。例えばその給水場から、例えばご高齢の方の、お部屋までお家まで、あれは確か6リットルかな6リットルですかね、パックを給水のパックをお配りしたんですけども、まあ、持っていくこともなかなか重くてできない
坂
があったりとかですね、階段があったりとかですね、またエレベーターのない団地にお住まいだったりの方に近所の方あるいは近所なくてもですね、そういったボランティアの方が本当にたくさんの方にご協力をいただきました。もう本当にこの場をお借りしてお礼を申し上げます。
ホテルがお風呂を提供してくださったりとか、
また業界の皆様にもいろんな形でご支援をいただいたんですが、非常にこう熱海らしい、まあ、ご支援の方法として、その給水断水エリアではもう本当に飲み水ぐらいしか十分配ることができなくて、まあ、洗濯やお風呂がいろいろ支障が、あともう一つおトイレですね、もう支障が出ました。で特にそのお風呂について、旅館組合の皆様が、これ向こう旅館組合の発案だと思いますけれども、そのエリアの方々に対して、ワンコインで500円ですね、具体的に500円で旅館ホテルのお風呂を市民の皆様に開放しますということで、これが変な話ですが好評でですね、私も、はい、多くというか複数の方から言われたんですが、市長今回の断水は本当大変だったと、だけども旅館ホテルのお風呂は楽しかったと、毎日違うお風呂に行っていたという声を聞いております。これはもう業界の皆様には、旅館ホテル組合の皆様には本当にお礼申し上げるとともに、本当熱海ならでは の安心安全の確保というかサポートの仕組みだなと思いました。
これはだから市が
やってくれじゃないです。
でも、
はい、
そうです
よね。業界の方からこういうご提案をいただいた、はい、ということです。
で普段はその日帰りで入ることができないようなところ
も、ようなところも開放していただきました。はい、
じゃあそういうところ
いっぱいっていう感じですね。
ちょっとだけでも、はい、断水で大変な時に、
はい、心休まる、ね、そうですね、リフレッシュというか心が本当に休まるひとときだったんだと思います。
やっぱ温泉地ならでは、
ならではですね、
はい、都心じゃ
ありえないですね。
でもこういった形の災害って出るんですね。普通だったらこう雨風倒木で道路がとかっていう、
はい、
台風の被害っていうのはそういうイメージないですか。土砂崩れからの、断水なんですけれども、はい、こういったことって今後もそうすると想定としては考えられるんですか。
想定としてはありえないことではないと思います。特に今回、特別な警戒情報が出ましたが、もう毎年本当にここ数年毎年のようにもう過去最大級とかですね、はい、40年に何回のとか、はい、40年って去年来たばっかりだろうというのが毎年来てるの で、ね、まあ、これは気候変動であるとか地球温暖化が一因だというふうに言われておりますが、まあ、本当のところは誰もわからないかもしれないんですけれども、間違いなくそういう準備をせざるを得ない状況になっていると思います。
災害といっても地震だけではなくって台風、はい、これからもっと勢力を増してくる可能性もあるわけですね。
ありますね。これは日本だけなく世界的な、アメリカもそうです、ヨーロッパもアジアもそうですね、世界的な傾向というか傾向になってますね。
一昨年台風で道路はね、はい、ビーチラインのところがと思っていたら今年は断水、
そうなんです
ですよね。
なのでそういった備えを今まで以上にしていく必要があると思います、はい、
その他今年の話題としては、はい、市長ご自身は何かございますか。
はい、自分はまず昨年自分の4期目を、はい、スタートさせていただいて、この4月から、 静岡県の市長会長に、なっています。で静岡県には熱海、例えば近隣と熱海、伊東、伊豆市、まあ、こういう市が23あるんですが、その、 23の、の市長が集まって、まあ、市長会っていうのを作っているわけですが、まあ、その、 まあ、会長にこの春からそういった仕事をさせていただいております。まあ、何をやるかというと、まあ、簡単に言えばその県全体の、いろんな課題をこう束ねるというか束ねて、例えば国へ要望したり、そうですね、要望したり、もう一つ申し上げると、東海市長会というのがあって、愛知、岐阜、三重、静岡、この4県の、また市長会があって、
で県での市長会があって、ブロックの市
長会、そう、まあ、簡単にその通りです、はい、東海ブロックですね、はい、東海ブロックの市長会で、これは今の愛知、岐阜、三重、静岡県で毎年1年ずつ回してるんですが、たまたま今年は静岡の番 で私は東海市長会長でもあるんですね、
はい、
まあ、そういった今度はこの東海ブロックの、まあ、いろいろな課題を、まあ、取りまとめて国へ必要なところを要望するような仕事を今年に入ってからやらせてもらってます。
これ任期ってあるんですか？
任期は、基本は1年ですね、はい、1年、そうですね、東海市長会は毎年そういう意味では順繰りに変わってますね、はい、
で県の方はまあ続け
るぐらいもある。県の方は1年なんですが、慣例で2年ずつやっているのは過去ここ何代かの経過としては、はい、2年ずつやってますね。
まだちょっとこの段階では先は
分
からないですね、
はい、分からないですね、はい、
じゃあそういうこともやらっしゃるということで、
は
い
は
い、
まあ、自分にとっては、はい、もう熱海市政をしっかり回すのはもちろんですけれども、そういった県全体のこと、また東海ブロック全体のことをやるのは私自身の、まあ、勉強にもなりますし、またこれが巡り巡って熱海市にとってもプラスになると思います、はい、
プライベートでは特に
プライベートはそうですね、プライベート
充実されてましたか？忙しかったですか、仕事が？
今年は忙しかったですね、なんかノンストップですね。
でも毎年そうじゃないですか？
毎年そうかもしれないですね。そうですね、プライベート、
なかなかゆっくりお休みを取るということもなく、
いや、まあでもそれなりに、夏休みとかも取らせていただいてますし、休み休みは、はい、
健康にも注意して、
そうですね、毎週必ずちょっとエクササイズっていうか運動したり、はい、毎日こうストレッチしたり、地味にその辺はやってます。
基本的なことはやってらっしゃるということですね。
やってます、はい、体が資本なので、
はい、あと今年の振り返りということでは、その他には何かございますか？
はい、そうですね、まあ、やっぱり今年はラグビーワールドカップ、
もう国全体としては
そうですね、国全体の話かもしれませんが、ちょうど袋井市のエコパスタジアム、静岡県のですね、エコパスタジアムでアイルランド戦があったんですが、これも実は自分はその県の市長会長としてまあ、仕事で行ったんですね、
はい、
で私正直ラグビーってそんなに興味がなくて、まあ、ある意味義務的に行ったんですけども、はい、もう本当に素晴らしかったですね。
やっぱり会場は違いますか？
会場はまずですね、エコパスタジアムは以前も私も一度だけ行ったことあるので今回2度目だったんですが、5万5000人ぐらい入るんですかね。で当日は4万7000人、そういう意味では熱海の人口よりも多い観客が入っておりまして、本当に最後はまあ、逆転して追いついて逆転して勝つわけですけれども、本当にスタジアムがこう一つになるような感じで、いやラグビーって面白いなと思いましたね。日本中がそう思ったかもしれませんけど、
結構不安は増えたと思うんですけれども、市長もかなり
にわかファンです。
盛り上がりましたかね。
盛り上がりましたね、会場で、はい、おそらく あの試合を勝つと思った人はあまりほとんどいなかったんじゃないですかね。でそこからこうなんていうか快進撃が始まったというか、あの決勝戦にも出場しましたしね。でいや本当に一戦一戦も日本中盛り上がりましたね。
お仕事とはいえいい時に観戦できましたね。
視聴会長させていただきました。またあの熱海にもそのラグビーワールドカップの、まあ、感染者と思われるあの外国人、特に欧米の方が、はい、結構熱海駅周辺に多かったっていう、私自身もそういう方々よく目にしましたし、県内にそういった意味での経済効果も、ラグビーワールドカップの経済効果もあったと思いますね。
あとは国全体で言えば言語も変わりましたね。
そうですね、あの5月1日から
ですよね。今年のことでしたね。
なんか
国の行事もずっといろいろと、ね、行われていたんですよね。
そうですね、うん、まあ、大きな節目の年だと思います。
来年はオリンピックがあります
ね。そうです、来年はオリンピックパラリンピックの年です。
Yeah.
年の話に移ってもよろしいですか、はいはい、ざっと振り返りましたけれども、ではここから来年に向けてちょっとお話を伺っていきます、はい、もう去年一昨年とかもずっと市長がこう掲げている思いというか、はい、やりたいことをいろいろこう進めている途中であると思いますけれども、はいはい、来年特にこういうことっていうのはありますか。
はい、まず来年は、東京オリンピックパラリンピック の年でありますけれども、つい先日発表になったわけですが、パラリンピックの聖火リレーのスタート地点がこの熱海になりました、
ね、どうして熱海になったんですかね。
これは神様がそうしてくれたんじゃないでしょうか。まあ、実はというかですね、オリンピックパラリンピックで、オリンピックの聖火リレーの、開催場所からは熱海は実は漏れてしまっているんです、まあ、これ実は理由がありまして、事前の、事前合宿をやっているか、あるいはそのホストタウン、まあ、そういうことが条件になっていたわけなんですが、まあ、熱海はオリンピックの事前合宿ができるような施設がありませんので、まあ、そこから漏れてしまったんですね。で、まあ、パラリンピックはそういう意味ではおそらくなるだろうと。ちなみにオリンピックで漏れたところが熱海と、菊川と御前崎、まあ、この3つだと思います。でそこがまあ、パラリンピックにはなるだろうと。で、まあ、そこの3つに加えて、パラリンピックとしてはあとは静岡と浜松ですからね、まあまあ政令市の大きいところなので、その5つを巡るということで決まりました。で全国でパラリンピックの競技会場としては東京、千葉、埼玉、静岡、この4都県だけなんですね。でここで聖火リレーを行うと。で聖火リレーが来年の8月の18日がそのスタートの日なんですが、その8月18日が、まあ、静岡でやると。で、そのスタートが5つの先ほどの県内市町村の中で熱海ということであります、はい、
楽しみですよね。
楽しみです。
どんな風
になるんでしょうね。詳しくは本当にこれからですね。最終的にはいろいろな細かいことはJOC が決めるそうです、まあ、熱海市としては走れる、なんていうんですかね、こういうところありますという、 こう紹介というか、なんていうか提案はできるんですが、最終的にはJOC の方で多分決められるんだと思いますけど。
でもランナーもね、
あ、
地元の人が、
ランナーはそうですね、これは公募をまた、して、抽選というか、抽選じゃない、なんていうか選定というんですか、はい、いうことだと思います。これ必ずしもその健常者、あと障害をお持ちの方関係なく、当地を持ってきちんとその距離を走れるというか移動できれば OK と、確かそういうふうにホームページに書いてありますので、まあ、そういう基本的には地元から選抜されると思います、はい、
なかなか見るチャンスって
ないですね。
ないですからね。
ないですね、まあ、そのスタートが、そういう意味ではパラリンピック全体のスタートが熱海ですので、まあ、非常にありがたいことですね。はい、熱海が世界にこう情報発信する機会にもなると思います、はい、
注目されますよね。
そうですね、当然されると思います、
ね、は
い、
楽しみです。
ちょっとドキドキしちゃうんですけど
それからパラリンピックといえば、
あ、そうですね、パラリンピックといえばですね、はい、熱海市内に熱海市出身って言ったらいいですかね、熱海出身の、卓球のパラリンピック出場を目指している選手がいらっしゃいまして、茶田、ゆきみさんという、はい、まあ、女性の方が、いらっしゃいます。今世界ランキングが多分いろいろ分類というかカテゴリーがあると思うんですが、その中で、何位かでですね、今ちょうどそのパラリンピックに出場できるかどうかの、まあ、ボーダーラインというか、 いう状況だというふうに聞いています。今あの世界をこういろんなあの大会に出て、でそこでなんていうんですか、ポイントをこう稼いで、でそれが一定のところに行くとランクが、相手のとかあのランクがそれに決まるわけですが、その、何人の中に入れると来年のパラリンピックに出場が決まると。まだ決まって多分ですね、直前に、結構直前だというふうに聞いておりますが、今それを目指してあの頑張っている方が茶田幸美さんが、あの熱海出身の選手がいらっしゃいます。
でも茶田さん結構映像とか紙面とかメディアでも注目されてますよね、はいはい、
そうですね、
いろいろ出てらっしゃいますね。
あの新聞にも出てますし、うん、あの実は先般あの茶田幸美選手とあの視聴対談をさせていただきまして、どこでやったかというと、あの多賀のマリンホールでやったんですね。
広報誌、
そうなんです、はい、それで来年の広報熱海の1月号で、まあ、市長新春対談ということで、あの茶田幸美さんとあの対談をしたものが紙面に、あの市民の皆様には1月にお配りしますが、あのいたします。で茶田幸美さん、多賀小学校、多賀中学校のご出身ということ で、でその時代にマリンホールであの練習をしてたそうなんです。でその対談もちょうどその場所でやりまして、ご本人もすごく懐かしいっておっしゃってました。あの皆さんにぜひ見ていただきたいですし、ぜひあの茶田さんがあのパラリンピックにご出場できるように応援していただければと思います。ぜひですね、もうそれは熱海出身の方がパラリンピックに出るということは、これはもう名誉でありますし、はい、絶対応援しちゃいます。
そして来年のお話としては、まあ、オリンピックだけではなくって、はい、熱海市内のこともね、
そうですね、
ちょっとお話いただかないとですね、
は
い、
まあ、自分が、昨年ですね、昨年 の、 その4期目の、まあこう、まあ、いわゆる公約として熱海2030ビジョンというのを掲げて、まあ、熱海が、まあ、一定程度こう回復した中で、ここからさらに躍進していくためにということで、あのいくつかあの、まあ、施策をこう考えております。例えばあの観光財源 の、 あの確保であるとか、地域包括ケアシステムの構築であるとか、あの地域コミュニティの、まあ、再構築であったり、まあ、そういったテーマを掲げさせていただいているんですが、今その施策を一生懸命こう取り組んでいるわけですが、今、まあ、3つ申し上げましたけども、どれも1年2年でパッとできるような話でもありません、そういう意味では4年すっかりかかるかもしれませんが、ただそれがその、まあ、熱海2030ビジョンと言ってるぐらいなので、要するにこれをやることによって、まあ、10年後ですね、まあ、11年後にもきちんとその回復から躍進へがこう、まあ、保証できるというか、そのための礎作りだと思ってますので、ちょっと歩みは、少し時間がかかっておりますが、来年もですね、今申し上げたあの施策の、まあ、他も含めてですね、少しずつまた着実にあの目に見えるような形にあのしていきたいと思っています。
これができたよとかね、そういうふうにパッと出来上がるものではないっていうことですね、はい、
そうですね、どちらかというとこう仕組み作り、先ほど言った観光の財源というのは観光の、まあ、ある意味新しい仕組みですし、地域包括ケアというのも、まあ、今医療や介護のをこう統合していった地域での、活動の仕組みっていうんでしょうか、まあ、地域コミュニティの話も、まあ、今まで、まあ、町内会がですね中心にやっていたものを今後、町内会自体の、まあ、そういう意味ではある意味こうこのままでは存続自体も難しいと、高齢化が進み、また担い手もなかなかあの限られる中で、どうやって、地域の皆さんにとって、必要なあの団体というか組織になれるの、組織というか形になれるのかということを本当行政と一緒になって考えなきゃいけない、まあ、これも本当に難しい問題なんですね。私今3つ言ったのどれも答えがあるわけではなくてですね、本当に試行錯誤しながらあのやる問題であり、一方やらなければですね、2030年の 未来ははっきり言って暗いです。ここを解決していかないと新しい前向きなビジョンが未来が描けないと自分は思ってます。まあ、それを今一生懸命、
はい、
試行錯誤しながらやっているところです。
特に地域のコミュニティっていうのは、はい、災害なんかあった時とか、
もちろんその通りです。その通りです。はい、それをどう今のままでは十分機能しがたい部分があるので、じゃあどうやっていったらいいかっていうところも含めて仕組み作りを礎作りをやっていく必要があると思っています。
地域包括ケアシステムだって高齢がどんどんどんどん進んでいて、熱海市高齢者の方もすっごく多いということですが、はい、
このままだとですね、医療費と介護費でもう財政パンクします。これは熱海市だけの問題でなくても日本全体の問題になると思います。まあ、その中で熱海市は高齢化率も進んである意味先頭を行ってるわけなんですね。でも一方で熱海市には非常に強いというか健全な地域コミュニティがあるので、そういった力もうまく使って、なんとかこの医療や介護にかかる経費を下げて少しでもこう長く皆さんがこう健康でいられる仕組みをどう作っていくかということを作らなければいけないと思っております。
で、私たち市民がいかにこう住みよく暮らせるかということで、はい、例えば住まいとか子どもたちの教育のこととかもいろいろ幅広く問題はある、
ね、幅広く問題がありますね、はいはいはい、そこも含めて、考えて新しい仕組み作りを考えていかなきゃいけないと思ってます。
そうですよね、はい、若い世代がどんどん、
そうです、今流出を、流出というか
増えてほしいですね。
そうなんです、そうなんです、まあ、外からの流入もどうやって増やしていくか、
それプラス観光っていう部分で市が潤っていく、
熱海にはもうほとんど観光以外の産業は本当に限られてますので、やっぱりより多くのお客様が来ていただき、どうやって満足して、もらえるかということをさらに進めていかなきゃいけないと思ってます。
先ほど市長が投資が投資をなんていうお話がありましたけれども、はいはい、新たにこうちょっと動くような熱海の中でも新しいものができそうとか、なんかそういうのってあるんですか？
例えばですけれども、今港の整備が、また少しずつ公共投資の国の予算も増えつつありますので、港の整備がこれから加速していくと思います。でそれによって特にクルーザーの誘致で、熱海の場合は港が小さいので大きなその10万トンとかは入れないんですね。日本丸も2万トンなんですね。2万トン級なんですね。ですのでその規模以下のものでも、非常にこうラグジュアリー系の、まあ、簡単に言うとお金持ちの船を誘致して、で熱海には芸者さんもいるし、海の幸もあるし、温泉もあるし、この市内経済にプラスになるような港を整備することによって、そういった、まあ、スーパーヨットって言ってるんですけども、ラグジュアリー系のヨットを誘致するようなことにつなげていきたいなと思っています。
花火の時にね、よく海に停泊して
ありますね、
豪華な客船がありますけれども、
必ずしも大きくなくても小さくても熱海市にとってこう経済的にプラスになる船を今後ともどんどん誘致していきたい、まあ、そのためにはもう少しですね、港を整備していかなければならないので、まあ、そういったところに力を入れていきたいと思っています。
では最後にこの1年締めるということで、はい、ラジオを聞いている方に市長からメッセージをお願いできますか？
はい、今年1年間振り返りますと、まあ、断水があったり、いろいろなことはありましたが、まあ、総じてにぎわいのある1年だったというふうに思っております。来年に向けてはこのことに決して、気を緩めることなく、さらに、安定した生活が皆さん送れるようににぎわいを 増やして、行くと、あの共に、まあ、私が熱海2030ビジョンで掲げた長期的な、まあ、自分はあの、持続可能な、温泉観光地ということを言っておりますが、そのための、まあ、礎作りをあのしっかり進めて、皆様にお示しできるところから順次あのお示ししていきたいなと、来年はそういう年にしていきたいと思っております。
来年も楽しい年になることになって、はい、なると思います、
は
い、
来年はもうまたというか、日本があの東京オリンピックパラリンピックの年ですので、日本全体があの経済的にも潤うでしょうし、世界から注目されます。今から55年前ですかね、あの東京オリンピックがそうであったように、あの次につながるあの東京オリンピックパラリンピックになることを本当に期待しています、
はい、それを願って、はい、今年最後の視聴トークはこのあたりで終了とさせていただきます、はいはい、斉藤市長、今年も1年ありがとうございました、
はい、大変お世話になりました。ありがとうございました。
Yeah. I can't lie. No more of your darkness. All my pictures seem to fade to black and white. I'm growing tired, and time stands still before me. Frozen here on the ladder of my life. Too late to save myself from falling. I took a chance and changed your way of life. But you misread my meaning.
It was like